今日の引用聖句は新約聖書、マルコ伝、59ページです。マルコ伝の1章の16節から拝読いたします。ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。イエスは彼らに言われた。私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。するとすぐに彼らは網を捨ておいて従った。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。以上です。
まあ忘れないように、明日の八王子と救いの集会は、まあ、明日じゃなくて金曜日になりました。まあ、前に別府に住んでいた渡辺夫佐姉妹は、まあ、昨日召されました。ですから今晩多分父かと思いますけど、善悪投資家があって、まあ、そばだけメッセージしてくださいます。そして明日午後1時半から、まあ、ここで葬儀がありますから、その八王子の集会は金曜日、昼間八王子で、そして夜は救いの集会もたろうようになります。まあ、聖歌の中の一つの文章は、用いたまえ我が主よ、用いたまえ我よも、御恵みを取り継ぐに取りゆく管として、非常に、まあ、御心にかなう祈りなのではないかと思います。イエス様はそういう人々を用いようと望んでおられるからです。疑いもなくイエス様は自分の弟子たちを用いるようになりました。今の読みました箇所を見ると分かります。イエス様は私についてきなさい、人間の取る漁師にしたのよ。もちろんイエス様はこういうふうに呼ばれる前にはっきりとした計画を持っておられたのです。イエス様の呼びかけとは、まずマタイ伝書一緒に書かれている呼びかけです。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のところに来なさい、休ませてあげます、私のところに来るものを私は決して捨てない、罪人のためにまことの助けを求めている人々のために、まあ、絶望している人々のためにイエス様はおられます。悔い改めと信仰を通してイエス様の現実と救いが明らかになります。けども悔い改めと信仰とはもちろん決して人間の作られるものではありません。上から与えられる賜物です。まあ、求めよ、そうすれば与えられますと約束されています。求めると必ず光が与えられます。結果として悔い改めざるを得なくなります。そして悔い改める人に恵みが与えられます。すなわちその人は素直になり信ずるようになります。分かったからじゃなくて、主は真実であるからです。自分の約束を必ず守るお方であるからです。弟子たちはイエス様の招きの言葉を聞いて 従うようになったと書かれています。非常にまあ素晴らしい光景なのではないでしょうか。イエス様がシモンとアンドレとに語りかけておられ、それから後でヤコブとヨハネとに語りかけたのです。まあ、イエス様ご自身が30歳まで大工さんとして働かれたように、まあ、この4人シモン、アンドレ、ヤコブ、ヨハネもずっと、まあ、朝から晩まで働いた、まあ、理容師として働いた者として、まあ、真っ黒に焼けしてたくましい体をしていたでしょう。体はしっかりと大地に足を押して生活をしていた人々だったのですけども、体はイエス様の招きの言葉を聞いただけではなく行動したのです。行いによって主の招きの言葉に応えたのです。18節、体はすぐに網を捨ててイエスに従いました。一節、カガラは父ゼベダイを船に置いてイエスの後についていきましたと。イエス様がお招きになると4人とも直ちに従ったのです。仕事を辞め、ヤコブとヨハネは父親を後にしてイエス様に従ったのです。まあ、結果として彼らは大いに用いられるようになりました。イエス様は彼らを呼ばれた時、もちろん何も約束しなかったんです。例えば、まあ、月給を2倍にする、家族手当を出す、絶対に病気にならない、そういうことをイエス様は言わなかったんです。逆のことを言ったんです。トゲには巣があり、キツネには洞穴があるが、私には休むところがない。結局イエス様は自分の家を持っていなかったし、本当は決まった寝るところでさえもなかったのです。まあ、こちぎのこちぎでした。もちろんこちぎしようとしなかった、必要なかったんです。全部与えられたのですけども、イエス様は結局、私は何も持っていないものです、そういう人についていくこととは危険なのではないでしょうか。冒険の要することなのではないでしょうか。ペトロはその時もうすでに結婚していました。まあ、子供もいたでしょう。ですから彼は自分の家族を養わなければならないなのではないでしょうか。そのような男は急に仕事を辞めて決心するのはやっぱり簡単なことではないでしょう。結局彼らはイエス様に従いますと、保証がなくても確信を持つことができる、すなわち絶対に失望しない、絶対に後悔しないと彼らははっきり分かったのです。まあ、彼らはヨハネに除いて皆殉教の死を遂げるようになりました。イエス様に従った結果として殉教の容易に殺されてしまったのです。けども彼らは大いに祝福されたのです。ペトロの一つの証メッセージを通していっぺんに3000人の人々は導かれ救われました。トマスは少なくともインドまで行ったらしい。ある人々は間違いなく中国まで行ったと言います。結局命がけでイエス様のことを紹介するようになりました。結局イエス様はなんと彼らに約束したかと言いますと、あなた方は患難が合う、結局あなた方は戦いに投げ込まれたものです。信仰紹介を通して超 自然的なこの世の力に対して悪霊に対してあなた方は戦わなければならない。けども信仰があれば心配する必要はない。世に勝つ勝利は信仰である。信仰は主との交わりです。信仰のあるところには不可能なことはない、恐れもまだないとイエス様ははっきり約束したのです。まあ、この間私たちは主によって用いられたモーセというしもべについてちょっと考えたのです。まあ、彼はどうして用いられるようになったかと言いますと、まず親の信仰のゆえであると言えます。親は統治の王の命令を恐れようとしなかったのです。主にだけ頼ったのです。それからモーセも主を知るようになり、主を恐れるようになり、主によって解放されるようになりました。彼はまず死の川ナイル川から、この世の影響から、アラの孤独から、まあ、宗教的な煩わしさから引き出されました。解放されたのです。大切なのは主とつながっていることだけだと彼は知るになりました。主は支配者である。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの座がある。まあ、モーセという主のしもべは主によってエジプトで生まれ落ちました。そこにはパロの支配、まあ、この世の支配がありました。けどこの悪魔の支配の陰にはもちろん主なる神の支配がありました。それから、まあ、モーセもそうですし、イエス様の弟子たちもみんなそれを経験したのです。すなわちイエス様に属するものは一種のものになる。モーセは自分がエジプト人とは違うものであると自覚したのです。この一種のものであるという自覚は主のしもべとしての、まあ、力の源です。人間を喜ばせようと思えば結局人間の助けに頼りますし、そして主は用いられない。モーセは罪の儚い陥落にふけるよりはむしろ信ずる者と共に虐待されることを意識して選びました。どうしてであるかと言いますと、キリストの優位に送る素子をエジプトの宝に勝るものだと確信したからです。イエス様は誰でも私についてきたいと思うなら自分の捨て、自分の躊躇が多で私に従ってきなさいと言われました。私に従ってきなさいと弟子たちは聞いてイエス様に従うようになりました。イエス様の呼ばれた目的とは人間の取る利用者に従えようという目的でした。救われるためにイエス様に従わなくても結構です。イエス様の初めの呼びかけ、すなわち私のもとに来なさい、疲れた者として悩んでる者として、そうすれば休ませてあげます。これは救いを意味しているのです。けどもイエス様は私に従いなさいという呼びかけとは用いられるため、主に仕えるための呼びかけであります。主は信ずる者を用いようと望んでおられるからです。結局周りの悩んでいる人々のために重荷を感じることとは非常に大切です。もし救われていない人も救いたいという切なる思いが欠けている場合には、その人の信仰は疑わしいものなのではないでしょうか。イエス様は救いを受け入れるように重荷を下ろしてあげようと呼びかけられた後でご自分に使えるように